防災ナウ今日の消防団。この番組は地域防災の要として活動していらっしゃる京都市の消防団の活動についてお伝えします。まず1年目はこの三条寺町コミュニティスタジオのある中京区の消防団の皆さんにご登場いただいています。ご案内は京都カマンザ三条の住人石踊翔一です。今回は中京消防団須作第一分団の浜中昌司さんにおいでいただいています。浜中さん、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
さあ、消防団の皆さんは地域にお住まいになりながらお仕事を持って、そして、はい、消防団分団の活動もしていらっしゃいます、はい、浜中さんはお仕事はどんなお仕事ですか？
はい、某自治体の職員です。
はい、はい、お生まれご出身は京都なんですか？
はい、
はい、
市内で、
はい
はい、ずっと市内に住んでおります。
そうですか。今お住まいのところにはどれくらいですか？
ちょうど5年経ちました。
ああ、そうですか、はい、あの消防団に入ろうというふうに考えられた、はい、その5年お住まいになっている地域でどんなことから考えられたんでしょう？
はい、いえ、あの5年間住んでいる割には家に帰って寝るだけの生活でしたので、
地域との結びつきが
全くなく、はい、それで、はい、たまたまその住まいのところに募集の広告が貼ってありましたので、はい、これならできるかなということでちょっと入団しました。
はあ、それまでこの消防団活動をあの、はい、ご覧になったりとかですね、何かお知りになるようなきっかけというのはあったんですか？
いえ、学校、住まいの学校のとこに器具庫があるっていうのは知ってたんですけど、はい、まあ、その程度で、
はあ、はい、でもよく思い切られましたね
よく言われるんですけども、やっぱり人が足らないって書いてあると、はい、やってみようかなっていう気が起こりまして、
はあ、はい、なるほど。さあ、その須作第一分団ですが、受け持ちの地域の位置はどこからどこまでですか？
あ、うちの分団の受け持ち区域広くて、
はい、
南は市場通りから、
はい、
北は西二条、二条通りとか、はい、押し工事あたりまで、はい、西は山陰線、
はい、
東は新鮮園通りの一つ西からずっとなんです。
はこう随分あの縦長の、
はい、結構南北に長くて
区域なんですね、
はい、
は地域としてはどんな地域ですか？
あ、だいたい伝統産業に従事されている方が多くて、
はい
はい、お家で仕事をされながら、はい、消防団に関わっていられる方が多い地域なんですけど、はい、その他にもやっぱり食品関係の工場とか、
はい、
一般的なマンションとかも様々ありまして、
はい、
いろいろな方がお住まいの地域なんです、
はい、
ちなみにうちの消防団の分団長はあの建具職人で、
はい、
京都迎賓館の建具を納めた人なんです、
はあ、ということは地域にも長くお住まいの方ももちろんいらっしゃるということなんですね、はいはい、さあ第一分団の団員は今何人でしょうか？
はい、12人です、
はい、本拠地、先ほど少しお話が出ましたが、
はい、消防器具庫があの地域の小学校の須作第一小学校の敷地内にありまして、
はい、
ここを本拠地として活動しています、
はい、さあ第一分団どんな活動をなさっているんでしょうか？
はい、あの他の分団の方もだと思うんですけど、5日と20日に夜回りを1時間ほどしておりますし、
はいはい、
うちの分団だけかもしれませんが、他に13日と28日、これも夜回りをして、月に4回ですかね、
はい、
夜回りの日を持って、これが主な活動になっています、
はい、この夜回りというのはあの交代で当たられるんですか？
そうですね、その日に、まあ、みんな職業を持ってますので、
はい、
参加できないものは難しいんですけれども、
はい、
できるものは全員集まって、一人だけ器具庫に留守番を置いて、
はい、
でその参加できるもの全員で夜回りしてます、
はい、どれぐらいかかるんですか1回の夜回り？
やっぱ30分以上から1時間近くでしょうか？
そうでしょうね、
はい、
この時にその街の様子もどんどん変わっていくでしょうから、
はい、
町の様子について改めて点検されるというか確認されるというようなこともありますか。
はい、そうですね。この辺は昔個人のお家やったんじゃないかなとか、
はい、
マンションが増えたかなとか駐車場に変わったかなとかそういう点からいろいろ細かいところまで見て夜回りしてます。
地域の様子を把握しておくということも大切なことですもんね。
はい、とっても消防団としては地域の変化は敏感に感じ取っていかないといけないなと思っております。
はい、さあその他にどんな活動があるんでしょうか。
はい、消防団ですのでやっぱり地域の行事には積極的に関わっていこうということで、はい、秋の組運動会の開催されるときにはテントの張り、はい、テント張りなんかお手伝いに行ったり、
はい、
昨年ですと中業ふれあい祭りの時に消防署としてのブースを出してそれのお手伝いにも行ったりしております、
はい、行事はやはり地域では多い方ですか。
そうですね、やっぱりいい季節になりますと行事もたくさんありますので、はい、お正月のお餅つきなんかにも顔を出すようにしております。
あ、なるほど、はい、この分団の特徴の中に、
はい、
地域との密着度の高さということがあるんです、はい、というふうにおっしゃっていましたけど、はい、どんな点なんでしょうか。
はい、分団員がやっぱり地域の方と常にお話コミュニケーション取っているというのもありますので、
はい、
そういうとこからいわゆる家族的なお付き合いっていうんでしょうか。ちょっと今日元気ですか、体の調子どうですかっていうようなお話を日常的にしているところが地域密着として消防団にとってもいいことかなというふうに考えております、
うん、はい、先ほど町の様子の把握というお話が、はい、夜回りのことで出てきましたけれども、
はい、
やはりそれぞれのお家の様子、例えばここは ご高齢の方がお一人だとか、
はい、
あるいはお二人だとか、
はい、
まあ、そういった様子の把握も必要ですもんね。
はい、そうです。そういった方々はいざという時に助けに行く必要度が高くなると思いますので、はい、どの辺にどういった方が日々どんなお暮らしされているかなというのをちょっと気に留めとこうかなというふうには思っております。
はい、その日常的な地域の方々との結びですけど、もちろん お互いに地域にお住まいなわけですから、はい、分団の方っていうそうい こう役割があるとやはり頼りにされるという部分もあるんじゃないでしょうか。
そうですね、どうしてもお一人でできないことには協力していかないといけないということで頼りにしていただくとこちらも誇りに思えますので嬉しく感じております。
分団での活動の時には活動服を身につけられると思うんですけども、
はい、
こう身につけられた時の気分というのはどんなものなんですか。
面白いことにやっぱりそれを一回通すとさっと分団員という人格に変わるというのでしょうか、
はい、
背筋がピンと伸びると言いますのでしょうか、はい、そういうところでシャキッとして皆さん地域の方にご奉仕せないかなという気になるのが自分でも不思議なぐらいで、
うん、それは何なんでしょうね。
あ、やっぱりどうしてもその服を見て着るとこうどこかしらから使命感みたいなものが湧き上がってくるのかなっていうのが、はい、最近思うようになってきました。はい、
お祭りですとか、
はい、
行事などの時に、
はい、
分団の服活動服を身につけた方々子どもたちが見るとあ、かっこいいなっていうふうに思ってくれるんじゃないかなと思うんですが、
そうやってね未来の団員の子が増えてくれると嬉しいんですけど、
うん、はい、こういう分団活動を通して、
はい、
浜中さんご自身が心がけていらっしゃることっていうのはどんなことですか。
やはり優しく喋優しい言葉を丁寧に喋るっていうことかなというふうに思います、うん、やはり分団員として活動されるするときは自分以外の方は困っておられる方の方が多いと思いますので、はいはい、そういう点ではやはり人間がちょっと気の弱くなっている時にきついとか、うん、大声で喋るっていうのは負担になると思いますので、うん、そういう意味で消防団活動の時は特に優しい言葉を丁寧にっていうようなそういうことを心がけようかなと思って日々思って考えています。
はい、 例えばこうお祭りの、まあ、警備というんでしょうか、
はい、
安全確保のような仕事の場合には、はい、ちょっと困った人が出てきた時に、はい、まあ、制止しなければいけないっていうようなこともありますよね。
そうですね。
でもそういう時もあまりこうきつい言葉遣いだと反発を買ってしまうようなこともありますもんね、
はい、そうなりますと問題が重く広くなったりしてますので、うん、最初はやはり丁寧に一言お話しする方がいいなというふうに思っています、う
ん、分断の皆さんの数をぜひ増やしていきたいというようなところもあると思いますけれども、はいはい、やはりそういう、 こう積み重ねの中から、あ、同じような仕事やってみたいなっていう方が生まれてくるといいですよね、
はい、ぜひそういう方がたくさん応援に来ていただけるとありがたいと思います、
はい、さあ浜中さん、そろそろお話締めくくりになってきましたけれども、はい、ぜひこの番組を通じて、皆さんに伝えたいということがありましたらお願いいたします、
はい、当週一学区では今年に入ってすでに2件火災が発生しました。ですのでこれから夜回りを通じて皆様に予防活動として火災予防をお伝えしていきたいと思います。それには今の分団員の団員数では足りませんので、ぜひ我々に強い力をお貸しいただけるようお願い申し上げます。
はい、今火事が2件という話がありましたけれども、はい、これは原因はどんなところからだったんですか。
暖房器具を使われていたんですけれども、その近くに何や寝具などが置かれてたようで、
はい
はい、じっくりじわじわと寝具が焼けていったようなんです。
あ、
まあ、これからは暖房器具は少なくなっていったと思うんですけども、はい、そういった暖房器具や台所火事が多かったようですので、これはほんの少しの注意だけで火災になることを防げると思いますので、はい、ぜひその点ご注意いただければと思います、
は
い、
台所は、まあ、それぞれ皆さん、注意をしてらっしゃっても、
はい、
暖房器具のそばにある布団が一気に燃えるのではなくて、
はい、
じわじわと燃えていく、これはもしかすると気がつきにくいことかもしれないですね。
はい、そうです。
はい、
この辺をちょっと少しだけご注意いただければ、
うん、
はい、
こういった啓蒙活動ということも、
はい、
分断の仕事、
はい、
重要な役割の中では
柱の一つになっております、
はい、これは日常的に例えば何か呼びかけを特にしていらっしゃるようなことはあるんですか。
そうですね、今は町内区長内の方から要請がありましたときに消火器の使い方の説明などということはしているんですけども、
はい、
これから今の火災の発生状況を見てできるだけもっと町内の自主防災会の方と協力してこういったものを進めていこうかなというふうに考えております、
は
い、
地域の方々と手を携えてということですね、
はい、
防災なう今日の消防団、今日は朱雀第一分団の浜中昌司さんにお話を伺いました。浜中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。気に